ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週もリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、さあ、今回本当にたくさんの質問をいただいているんですけれども、はい、やはりこの中で多いのは原発に関する質問なんですよね。はい、相内さん、上田さん、座間さんなどなど、ご質問いただいているんですが、核のゴミ問題についてだったり、政府、東電が言っているコントロールしているってことは何をコントロールしているのか、津波が来ても福島の原発エリアは大丈夫なのか、そういった質問をいただいております。でその中で今ちょっと注目をされているのが、小泉元首相が原発ゼロ宣言をして、うん、また社民党とも会談を行って少し話題になっていますけれども、はい、小泉元首相は首相時代は原発推進者だったと思うんですが、はい、今現在この原発ゼロ宣言をしているというのはどういう意図があるんでしょうか。
非常に突然小泉さんがね、はい、脱原発ということを言い始めて、うん、みんなびっくりしたと思うんですね。
そうですね、なんか
意外な感じがして、
という感じでした、ね、
という感じですけど、はい、まあ実はその小泉さんなりに原発に対する考え方を変えた背景にはですね、うん、はい、今年の8月にフィンランドにある原発のゴミですね、はい、の最終処分場が、うん、オンカロという名前で作られてるんですね。オンカロというのは洞窟という、フィンランド語で洞窟という意味ですけども、はい、それは地下400メートルぐらいのところに岩盤、非常に硬い岩盤の中に掘り抜いて、うん、そこに10万年ぐらいまで大丈夫だと、うん、はいはい、その高レベルの放射能のゴミを処分する、はい、そういう穴を作ってる。
10万年間保管ができる、
できるというね。それを小泉さんは視察をして、さらに脱原発を宣言して、風力やらそれから太陽光など自然エネルギーをやっている脱原発の先進国、うん、ドイツも視察をしてきたという、うん、まあそういう自分の目で見てきたということが、おそらく小泉さんの今の発言の背景にはあるんだと思うんですね。総理大臣時代は、はい、やっぱり日本のそれまでの原発推進という一つの動きの中で、うん、まあ、小泉さんもそれを受け入れてきたんでしょうけども、はい、総理大臣の座を降りて自由になって、うん、世界中のいろんな情報を視察に行ったり聞いたりしてるうちに、どうも原発はやっぱり日本ではトイレのないマンションみたいなもんだと、うん、つまり最終処分場が決まっていない原発、原子力発電所というのはですね、やっぱり危険性がずっとつきまとって危ないと、うんうん、だからこれはもう日本では原発はやっていけないから、はい、原発ゼロにするしかないというふうに考え方を変えたと言われてるんですね、うん、でそれはまあ一部の脱原発の論者からは前から言われていたことではあるんだけれども、はい、小泉さんが自分の目で見て自分の足で歩いてね、はい、発言をしたということで、これはやっぱり影響力は大きいですよね。
そうですね、
でもう小泉さんというのは政治家でもないんですよね。元総理というだけで、うん、今はもう政治家をもう辞めてますからね、はいはい、自由人なんですよ、うん、でしかし元総理ということで非常にまあ影響力はありますよね、うん、小泉さんが言ってるということで、まあ、安倍政権としては非常に原発を推進してる、はい、原発をさらに外国に売っている、うん、トップセールスと称して安倍総理はですね、トルコとか、はい、インドとか、それから UAE とか、うん、まあ、 アラブの一部の国だとかにですね原発を売るという、はい、そのトップセールスまでやっている、うん、まあ、いわば原発推進の政権なんです ね、
そうですね。
安倍政権は
トルコに関してはもう合意しましたしね。
だからそういう立場からすると、はい、元総理がですねそんなことを脱原発なんか言い出すとですね非常に困ったことで、うん、苦虫を噛みつぶしているような、まあ、安倍総理の顔が僕も浮かんできますけどね、
はい、
小泉さんね、うん、なんで今頃そんなこと言うんだという声が聞こえてきそうなんですけどね。
そうですね、
オンカロっていうのはですね、はい、実際にフィンランドで現実に建設が始まっていて、うん、その使用済み燃料棒などですね原発を運転すると出てくるこういろんな最終的に処分しなきゃいけないゴミが出てくるわけですね、
廃棄物、
高レベルの廃棄物と言いますけども、
はい、
この高レベルというのは放射能のレベルが高い廃棄物ですね、
はい、
これは日本では最終処分がまだ決まってないんですね。
そうなんですね。
だから地中深く埋めるという一応のそういう考え方はあるんだけども日本は地下水が多いということとそれからもう一つは地震国だから断層が動く、
はい、
つまり活断層があちらこちらにあるということで、うん、そう簡単に地下に埋めて安全だということはなかなか言えないということで、
うん、
日本ではまだ決まってない、
はい、
そこはフィンランドはですね、まあ、非常に強固な岩盤があって、うん、その岩盤深く400メートルほど掘り進んでそこに最終処分場を作るということがもう決まって、うん、建設が進んでるんですね、
うん、
でそこでフィンランドでは、まあ、10万年間はそこで保管できるとで10万年後は安全だというふうに言っているわけですね、
はい、
で、まあ、100年間でだいたい9000トンぐらいの廃棄物をそこで処理しようというのでフィンランドは進んでこれは世界で初めてなんですね。最終処分場が作られているのはどこにもないんですよ。日本やアメリカでもどこにもない。アメリカはもう原発そのものの産業はもうストップしてますから原発そのものはありますけども、
はいはい、
だから最終処分場は必要なんですけども、うん、そのアメリカでも最終処分の処分場の建設ってないんですね、
うん、
まあ、日本ではそういうふうに最終処分が全く決まってないわけですけども、うん、
はい、
小泉さんはその現実を見てフィンランドのその処分場を見てやっぱりここまでやってるのに日本は何も進んでない、だから日本では原発はこれ以上推進はできないなというふうに考え方を変えたと、
うん、だ
これは非常に僕は妥当な意見だと思いますね、
うん、
やっぱり原発って本当に最終的に放射性物質を含んだゴミがですね、
はい、
処分できないまま結論が出てないんですよね。
そうなんですよね。
だから本当にみんな突き詰めて考えてないけども、
はい、
非常に不安なんですよね。で、まあ、小泉さんが言ったことは非常に、はい、まあ、ある意味じゃ正論なので、
うん、
まあ、今後どういうふうに日本の政治にそれが反映されていくか、
うん、
ちょっと分かりませんけどね、
うん、でも注目するべき
注目すべき、まあ、発言ではありますよね。
そうですね、うん、ただ社民党と会談をして、
はい、
でもそれぞれで声を出していこう原発ゼロと言っていこうということを言っていたので、
まあ、社民党とかね、
はい、
野党と一緒になって運動をやるというところまでは小泉さんも踏み切ってはいないですよね、
うん、
だからまあ小泉さんは独自 の、 その脱原発論をですね、
はい、
あちこちで講演なんかで、
うん、
まあ、言うということですけど、
うんうん、
まあ、最終的にはやっぱり脱原発を考えている人たちはやっぱりまとまって一つの声になっていかないと、
うん、
なかなかこの問題は解決しないと思うので、ね、
うん、
まあ、与党とか野党とか言わずに、
はい、
原発に反対の人はやっぱり原発反対ということで一本にまとまる、
うん、
原発推進は一本でまとまると、
うん、
そういうでやっぱり国民にその是非を問うと、
はい、
選挙の中でそれを問うと、うん、いうことをぜひやってもらいたいですね。
そうですよね、はい、まあ、もう本当に現実的には野党与党など関係なく
関係ないですよ。
もう廃棄物がどんどん溜まっている状態ですからね、
うん、
トリゴさん今回もありがとうございました、
は
い、番組では鳥越さんへの質問を募集しています。 専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。